はいはいはい、こんにちは、左大臣光永です。今年は桜咲くの早いそうですね。京都は18日頃開花ということで、今からワクワクしております。本日は普通選挙法と治安維持法について。1925年大正14年、加藤内閣の下、普通選挙法が発布されました。選挙権は25歳以上の男子とされ、納税額の条件はなくなりましたが、選挙権・非選挙権を失う条件、結核条項が定められたこと、女性と植民地の人々は除外されたことなど、課題を残すものでした。同式治安維持法が発布されました。無政府主義、共産主義を取り締まるのが目的でしたが、次第に拡大解釈され、国民の権利と自由を脅かす悪法となっていきます。というわけで、1925年に普通選挙法と治安維持法が発布されたわけです。その2年前、1923年大正12年から話を進めていきます。大正12年12月27日、摂政宮裕仁親王、後の昭和天皇が第48回通常議会の会員式に出席するため、お召し自動車で虎ノ門街に差し掛かりました。大正天皇の体調が悪かったため、皇太子の裕仁親王が摂政をこの時務めていました。そこに躍り出た青年が、ステッキ式の仕込み銃を摂政宮に向けて発射しました。弾丸は車の窓を射抜き、入江為盛侍従長が顔に傷を負いました。車はフルスピードで走り出し、貴族院の表玄関に横付けしました。摂政宮に怪我はなく、そのまま会員式に臨まれました。犯人は革命万歳を叫び、走り出したところを警官や憲兵に取り押さえられました。犯人は難波大輔25歳、長州の名門出身で、代議士難波作之進の息子でした。名門のボンボンでありながら、いつからか小作人や貧しい者に同情し、共産主義革命を無双するようになりました。そして革命のためには皇族を殺さなければならないと思い詰めて犯行に臨んだものです。第二次山本内閣はこの虎ノ門事件の責任も取って、1923年大正12年12月29日総辞職しました。代わって清浦警護内閣が発足したのが翌1924年大正13年1月7日政党政治は時期尚早とする元老の西園寺金持の意向に沿った内閣で、外務大臣と陸海軍大臣を除く全ての国務大臣が貴族院議員という時代に逆行する内閣でした。
なんだこりゃ、
時代錯誤もいいとこだ。
これじゃあ普通選挙なんて無理だな。
世論は清浦内閣を初めから見捨てていました。清浦内閣新任式の時、東京の新聞は一つも号外を出しませんでした。政界からも清浦内閣への反発が起こります。議会政治、政党政治を否定する内閣ならいらないと、加藤孝明の憲政会、犬飼剛らの革新クラブ、高橋是清らの立憲政友会の五賢三派が反清浦内閣の旗印のもと手を組みました。時代に逆行する清浦内閣はいらない、我ら手を取り合いやりましょう。一方、政友会の中でも清浦内閣を支持する者は分かれて、政友本党を結成しました。2月2日上野の西洋圏で開かれた三派懇親会には約1000人が集まり、今日は政党主義が勝つか官僚主義が破れるか、専制主義が勝つか立憲主義が破れるか、関ヶ原の戦いであると演説されました。衆議院解散総選挙は5月1日に行われ、五賢三派が圧勝します。6月7日清浦内閣は総辞職し、県政会の加藤孝明に組閣命令が下り、6月11日三派の連立で首相に就任。ここに加藤内閣が発足しました。加藤内閣は外務大臣に重原喜重郎、内務大臣に若槻礼次郎、大蔵大臣に浜口おさち、農商務大臣に高橋是清といった顔ぶれで、清浦内閣よりはるかに国民寄りの内閣と期待されました。天皇機関説で有名な美濃部辰吉東京帝国大学教授は、三派連立内閣を評して、清浦内閣が辞めて加藤内閣がこれに変わったのは、長い間の梅雨がようよう晴れて、かすかながらも日光を望むのを得たのと 同じような心よい感じがすると評しています。しかし護憲三派は別に心底民主化を目指していたわけではありません。このままでは本当に革命が起こって世間がひっくり返ってしまうので、少しだけ民衆に歩み寄って不満のガス抜きをしようということでした。加藤内閣、護憲三派内閣にとって最大の課題は普通選挙法でした。もはや世論の高まりから言って普通選挙法を実施しないわけにはいかない。しかし具体的にどのように実施するのかという問題です。政府案は25歳以上の男子に選挙権と非選挙権も与えるというもので、加藤首相はこれを議会に提出するに際し、国民の知識や政治能力が上がってきたから広く政治上の責任を負わせるものだと説明しました。つまり民主化ではありませんよ。国民を甘やかすのが普通選挙法ではなくて、むしろ義務を拡大するものなんですよと強調しました。こうすることによって貴族院から予想される反発を和らげようとしたわけですけれども、やはり貴族院から反発が来ました。特に年齢と選挙権を失う場合の条件、結核条項の2点で揉めました。会期は2回延長し、衆議院貴族院の両院協議会に持ち込まれ、ようやく落としどころを得て、1925年、大正14年3月29日の議会で普通選挙法は成立しました。同時に小選挙区制を廃して、中選挙区制が導入されました。この普通選挙法により、25歳以上の帝国臣民たる男子に選挙権が与えられ、これまで328万人だった有権者は4倍の1240万人に増えました。
やった、普通選挙、普通選挙実現、我らの勝利だ。
各地で祝賀会や提灯行列が催され、宣伝ビラが巻かれました。新聞はしかし普通選挙の実現を祝う一方、まだまだ課題は解決されていないとしました。解決されていない課題とは、普通選挙法の結核条項により、貧困により、公私の窮助または扶助を受けている者は選挙権者から外されたこと、女性と植民地朝鮮台湾樺太の人々は除外されたことです。さて、普通選挙法成立の10日前の3月19日、治安維持法が成立していました。7条からなり、その第1条に、国体を変革しまたは私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し、または情を知りてこれに加入したる者を10年以下の懲役としたのをはじめ、未遂、実行のための協議、扇動、金銭その他の供与についても10年ないし5年の懲役としました。次いで5月8日に出された勅令175号により、治安維持法は朝鮮台湾樺太でも施行されることになりました。治安維持法の意図は、この頃活発化していた無政府主義、共産主義を取り締まることにありました。平和的なデモや労働運動を取り締まるものではないと説明されましたが、いずれは拡大解釈して取り締まるんだろうと野党や民間から懸念の声が上がりました。しかし法案は賛成246人、反対18人の圧倒的多数で衆議院も通過し、貴族院に挙げられ3月19日に可決しました。結果は皆様ご存知の通り、野党や民間の心配した通りになりました。治安維持法は次第に拡大解釈され、国民の権利と自由を脅かす悪法となっていきます。1945年10月に GHQ の命令で廃止されるまで治安維持法は続きました。次回、大正時代の都市化と大衆文化に続きます。 YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、関東大震災など歴史解説音声を配信しております。ぜひ聞きにいらしてください。新発売です。1話2分スピード解説古事記、古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。